始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助修理石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージです。
よろしくお願いします。7月18日水曜日でございます、
うん、あ、はい、いいですね、いい感じですね。
はい、
もう下手したらセックスシンボル触れないみたいな空気でしたね今ね。
あ、そうですね、危なかった。
当然のように。
はいはいはい、
いやでももうセックスシンボルも当たり前にね、うんうん、言いすぎてもうここもう普通だからもうボケではないじゃないですか。
はいはい、
まあ、なんていうんですかね、難しいラインにもう肩書きみたいになっちゃってますからね。
そうですね、
はい、
まあ、7月
ですね、
18日
ですけれども、どうですか最近は、何かあります？
いやもう僕はもう暑いっていう、あ、暑くはないか。
いや暑いっすよ。
でも風めっちゃ強くないですか最近ずっと。
そうですね、なんか日陰は比較的にこう、
うん、
涼しい感じしますよ。そういえば
確かにな
んか別に沖縄は全国のね、うん、ニュースバンバンやってるじゃないですか。
そうですね、もう悲惨な事故も起きますし、あんぐらいではあんまり聞かないですね。
酷暑ではないですよね。
そうですね、
まあ夏だぐらい、
まあ、太陽に出たら、まあ、もちろんめちゃくちゃ暑いですけど、まあ、確かに日に、ね、日陰にいる分には、
はい、
でもなんかそうです
ね、暑い生き方に関しては沖縄の人はもう慣れてるからですかね。
うん、
要はあるじゃないですか、昼間に仕事する昔はね、
はいはい、
する人はいないよ、なんか歩いてたらバカじゃないって言われるぐらいだったじゃないですか昔は。
あ、そうなんですね。
まあまあ、畑とかが多かった時代ですよ昔は。
あ、なるほど、
まあ、朝早くに働いて夕方にちょっと働いて。
あ、なるほど、もうシエスタスタイルですね。
シエスタですね。シエスタ。
あ、
いやだからもう今はもう建物も立派になってクーラーとかもあるから、うん、仕事はうちでできるようになってますけど、
はいはい、
基本的にはもう DNA に染み込んでるんじゃないですか昼間太陽出てるときは出歩かないっていうのが、うん、だから
あ、まあ、慣れちゃってるというか、
だからもうこんななんか事故が大きいのが起きないみたいなね、
うん、
まあ、分かんないですけど、
まあ、でもここまで、まあ、本土とかも、
はい、
あ、もうあんなに暑かったら、
うん、
いい天気っていう定義が変わるんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですよ。もう普通はもう快晴イコールいい天気っていう言い方をするじゃないですか、
はいはいはい、
もうあそこまで暑かったらもう快晴イコールいい天気ではないですよね。もう
ちょっとした災害みたいなの、
うん、
もう
だから曇りの方が逆にいい天気みたいな時代が来るんじゃないかなっていう感じがするんです
けどね。このままだったらもう国際通りとかで絵描く人とかもいなくなるはずの、
うん、路上でな、
路上でアクセサリー売る人とか、
はいはいはい、
アクセサリーとか必死に溶けるんじゃないですか。もう、
もう今いなさそうですけど、今はあんまり俺知らないですけど、
なんていうんですかね、路上でやるのって、うん、まあ、基本的に違法ですよね。
あ、ダメなの、
うん、あの警察の人がもう普通に排除排除してるのは見たことあるんですよ、うん、もう超路上でやってるんですよ。でもただ店舗前っていうのは路上じゃないんで OK だと思うんですよ、うん、
あ、
ちゃんと店舗の人に許可を取って、はいはいはい、もう道路ギリギリで商売をしてるっていう。
なるほど。
完全に道路と歩道の間とかのベンチとかでやってるのはあれはアウトだと思うんですよ。だからそういうアウトな人たちがいなくなるっていう面ではまあいいかもしれんね。
ピエロとかも超大変じゃないですか。
ピエロ
メイクがドロドロとか。
あ、
汗かいてから
終わる頃にはもう素顔のまんまみたいな。
これももう沖縄のピエロと本土のピエロで差が生まれてるかもしれんな。
うん、
沖縄のピエロ全然メイク溶けないっすねみたいな。
ただのジャグリングおじさんっていうのも
可能性か、もしかも顔面も全部タトゥーにしとくか。で
かけすぎだ。
白と赤のね、鼻もなんていうのも整形して、
もう
本物のやつ、
もうあれだ、世界丸見えの蛇男みたいな感じで、
そんぐらい、そんぐらい、そんぐらい、
タトゥー入れちゃったみたいな、
そんなやつですね。
あ、
すごい。でも40度とかっすよね。
40度って経験ないからな。
うーん、
どんくらい暑いのかがわからないですね。
俺サウナもダメなんですよ。1回しか入ったことないんですけど、はい、何これと思って、
あのモワモワしてる感じ、
もうダメなんですよ。空気も肺も焼けそうでしょ。
確かに確かに、
60度ぐらい、あれ60度ぐらいすんの
ぐらいですかね。多分水かけたりとかしたらなんか上がったりとかじゃないですか。
うわ、もう最悪ですね。あれ何が楽しくてあれやってるのか俺全く分からなくて。
でも僕
あれはド M の箱じゃないですか。俺はド M の箱だなと思って
る。なるほど。でもまさに俺がだったらそうですね、う
ん、あのサウナ入って僕がなんか楽しいなと思うのは、
うん、
テレビが大体あるイメージがあるんですよサウナの中に。
はいはいはい。
で
ガラス越しのね、
そうそうそう、うん、そのテレビを見てる時の感覚がなんか没頭できてるっていうか、
う
これなんていうんですか、もう
そこにテレビしかないもんな。
そうそうそう、
テレビかおっさんの金玉しかないもんな。
なるほど、
金玉には没頭しないけど、う
ん、お先金ね。
いやいや、お先金で言ってるわ。ヒカキンみたいに言わんけ
や。可愛い、
なんか何チューバーだばそいつは。
え、没頭席だ、などういうこと、ね、何にテレビに、それともサウナに。
あ、いや、もうこのテレビにです。
うん、できる、サウナがないとできない。
要は暑さを忘れて、いや暑い暑いって思ったらどんどん暑くなるじゃないですか。
あ、
で他のことを考えないといけないってなった時に、目の前にテレビあるから、そのテレビの内容だけ聞いとけばこの楽になるじゃないですか。
あ、なるほど、そういうこと、
暑さから逃れるために。
あ、うん、じゃあもう出とった方がいいんじゃないって思うんですよ。だから暑さに耐えられないんだったらなんで入るばっていう。
そもそも論ですね。
なんか分からないですけど、テレビでもやってました、あの汗かいてスッキリするなんて、なんたらかんたらあるじゃないですか、
は
い
は
い、
デトックス、
なんかデトックスっていうんですかね、はいはい、もう昔ですよ、もう昔のテレビで言ってたんですけど、その汗も一応種類あるっていうじゃないですか。
あ、そうなんですね。
運動した時の汗と、
あ、サラッとした汗とドロッとした汗、
サウナの汗とは違いますよっていう。
へへ、どっちの汗がいいとかっていうのは、
運動した時の汗の方がいいっていう。
あ、そうなんですね。
まあ、一部の、まあ、なんていうんですか、研究者の話なんで、
うん、
これが正解かどうかを僕は分かんないですけど、
はいはい、
でそんな感じするじゃないですか。一応多分別の汗を出してると思うんですよ、その本人が思ってる汗じゃなくて、
うん、
何か別の汗、
はいはい、
もしかしたら有効成分がなくなってるかもしれないしってこと。
まあ、まあ、そこまでではないと思うんです
。あれじゃないですか、表面的な汗じゃなくて、その暑いとかでかく、
うん、
もっとなんか内側から溜まってた、
だ
いたい2年前ぐらいの汗が出
る。はいはいはい、なるほど。
ああ、なるほどね。
イメージとかで入ってると思うんですけど。
あ、でもあのなんかな、尿素が出るっていうのはなんか聞いたことある気しますね。尿素、腎臓が悪い人がなんかサウナに入って汗かくみたいな、
う
ん、
はいはい、
はい、じゃあいいことじゃないですか、腎臓にね、うん、ちょっと負担、あ、負担というかあれの人、
あ、なるほど、
まあ、そういう治療目的の人にとってはまあいいかもしれないですね、
うんうん、
でもあれ結局暑いのが好きっていうじゃなくて、やっぱりド M の箱で耐えて
そうです、ね、
終わった後にもうめっちゃ暑いってなった時に入る水風呂の気持ちよさというか、
うん、ああ、よくこれもわかる、まあ、1回しか行ってないからあれですけど、
はい、
まだだからそのベクトルというか、
はい、
俺のアンテナがそこに到達してないんですよ、チャンネルというか俺の。
あ、
全く なんていうんですか、別にいいって思ってる人間がああいうのをチャレンジしたらもう最悪のイメージしかできないっていうか、はい、むしろちょっとやっ入ってみてえなーって思った時に入った方がもしかしたら俺はもう合ってた可能性あるのに、
うん、
多分出会いが悪すぎた可能性がありますね。
そうっすね。でも風呂屋によっても、うん、そのサウナの気温とか変わるじゃないですか。このサウナは本当に耐えられんやすさぐらいの暑さとかはちょうどいいなとか。
どこだったっけ、フィンランド、どこなんかあの発祥の的な
本場、
本場のはどうなってんのかな、本場
フィンランドでしたかね。なんかあれですよね、 R1 の、
そうね、
あの CM で
水風呂の代わりに外出て雪にボフってやるやつですよね。
あ、だったか、
サウナ後にやるってことだよね、あれ。
サウナ後に、
うん、多分ああいうあそこの気候で生きながらえた人のパターンだと思うんですよ。
うん、はいはいはい、
暑くして、まあ、外雪あるからバーッて。この日本で、まあ、北海道ちょっと今置いといて、
はいはい、
まあ、雪国も置いといて、
うん、
以外の人がいやちょっとあの時にこうなんか冷たい水漏れにバーンってあれが最高なんだよっていうのは俺 DNA 的に嘘と思うんですよ。根本的に。
いや、すごいよな、やったことないですか。
あるけど、だからもう最悪だったっけ、暑いのにまたゆっくり冷ましたりなんか入らんといけんから入ったら、めっちゃ意味わからんみたいな、サムサムサムとか思って。
いや、一回俺なんか新藤助代表に連れられてサウナ、
代表はもうサウナ上宮ですからね。
で最初俺もなんだかこの暑いのってイライラして、うん、さあすぐだすぐだ新すぐだって代表が手引っ張ってそう 水風呂に疲れ今だ今だみたいな、ボーンと入った最初なったんですけど、
はいはいはい、
はぁーって言ってその俺のこのなんていうんですか、行きそうな表情を見て代表がどうだとろけるとろけるだろうって言ってたんですで本当にとろけそうな感覚というか、
同じジャンルだ、じゃあもう代表系だ新は、じゃあもしかしたら、
ね、なんすかね。
でも一応多分代表が、うん、 あの本当に気持ち良さそうにやるんですよ、うん、
お
でもう代表はもうサウナ上宮すぎて、うん、サウナの中で腕立て伏せを始めるっていう、
ああもうほんなんていうのも慣れてもう上級者的なあれだ、
はい、もうただ座ってるだけでは飽き足らず、うん、もう僕みたいにもうテレビを見てるだけで、うん、もう一生懸命みたいな感じでもなく、うん、もっと熱さを求めに筋トレを始めるという、
どっちかだよね、サウナ上宮か筋トレ上宮か、
なるほど、
うん、まあでもすごいですよね、
確かにね、
僕はちょっともう俺なんか多分 体感温度なんていうの、体平熱、
はいはい、
高い気がするんですよ、
あ人より、
うん、多分ね、はい、手のひらとかいつなんか熱いなって言われたこともあるし、
へ、
だからダメなのかもしれないですね俺は、なんか
もうそもそもが
調節ができない可能性もあります、体の体温調節が
サウナに入って、うん、もうさらに暑くなったら困ると、
もうダメかもしれないですね、あ、
なるほどね、
もうでも暑い時はね、はい、辛いのも食べた方がとかよく言うけど、
はいはい、
幽霊の話したらとか、
はいはいはい、
一個もなんかこう叶ったことがないんですよね、
別に、確かに、
なんかありますか、この物理的なことではなくて気持ち的なことで、
もう全部、うん、風鈴とかも言ったらそうですよね、
あ
何が涼しい場合とか思いません、
は
い
は
い
は
い、
あマジ、でも
チリンチリンになってても
なんかでも涼しげな感じはするんじゃない、
まあ、今みたいなことですね、
う
ん、だから
そ、そういうこと、
怖い話で涼しくなるとか、うう、本当ないですよ、多分鳥肌が立つぐらいでしょ、
うんうん、まあゾクッとした時の気持ちがね、
う
ん、
みたいな気休めというかね、
うんうん、でそう考えたらこの、まあ、お笑いで言ったら滑った時に寒いっていうさ、
うん、
あの寒いってのはどっから来てるんですかね、それも鳥肌、
あれは俺は寒ですね、実
際あれ寒いんだ
鳥肌立つぐらい寒い
俺は逆に大量の汗かくぐらい暑いっすね
なるほど、
大量の汗かくんですよ、
それは演者側だもん
水分蒸発するぐらいにふわっつって、
もしかしたら演者が観客の体温を奪ってるかもしれんな、
可能性がね、
気流が動いてるかもしれん、うん、サーモグラフィーで見たら、
なるほど、
うん、
まあ、熱い話をしてますが、
うん、
今最も熱いといえば、
うん、
やっぱりあれじゃないですか、この水曜メンバーバイアスロン、
お、あ、
はいはいはい、
ね、ツイッターの方でも、
あ、本当ですか、
おめでとうと結構来てますんで、
あ、お笑いバイアスロンでね、
ありがとうございます、
あの県内で行われている賞レースで1回戦、
はい、
うん、まあ、新戸助とケイジャージ順当に、
なるほど、
うん、はい、通過いたしまして、
これ見ました、ホームページというかケイジャーさん
の、あ、いや俺今日、あ、昨日か、
あ、
マネージャーさんからあのあメールが来て、
はいはいはい、
1回戦通りましたよ、
はい、
あ、それで知ったんすね、
そうです、
あ、そうなんだ、
じゃあ他の事務所とかの誰が通ったとか見てないですか、
いやもう全く何人通ったか、そもそも何人受かってる、
30組通って
受かってるっていうか受けたんですかね、
確かに、まあ、100組前後だと思うんですけど、うん、毎年
すごいっすね、沖縄こんなにいるんすね、
から30組受かったんですけど、
サプライズ選出があったんですよね、
1組、
うん、
びっくりした、もう本当に二度見したんですけど、三日月マンハッタンさんも出てるんですよ、
あ、そうなんだ、
だびっくりして俺も受けてたんだと思って、
だからかな、昨日わちゃこからも連絡あって、
はいはいはい、
なんか別のメールだったんですけど、ついでになんか、はい、バイアスロンじゃない、なんかあれコンテスト通過おめでとうございますっつって、
はいはい、
ちょっと意味がわからんかったんだけど、なんであれこんな地方の予選知ってんのかなと思ったんですけど、今聞いて、もしかしたら内地で聞いたんですかね、三日月が出るからっていうので、
あのツイッターでも結構もういろんな人が三日月マンハッタンっていう、
あ、
なんか驚きのツイートしてたんで、
最強じゃないですか、ちょっと、
いや、ま、全然ですよ、全然ですよ、三日月マンハッタンとか、
いやいやいや、
3秒で潰してくださいよ、お二人があ
んたも決勝行きますよ、
恥かかしてください、わざわざ地方でもう次一気にもう変なところになってしまったぐらい、ちょっと潰した方がいいですよ、
まあでもそんくらいのやっぱプレッシャーは絶対三日月さんからしたらありますよね、
これを、まあまあ、そうよ ね
だって、
うん、
漫才は漫才とコントで争うじゃないですか、
うん、
漫才はザ漫才認定漫才師選ばれてるじゃないですか、
え、なんですか
三日月マンハッタンさん、
そうなの、ザ漫才っていう大会の、
はい、ありましたね、あ、もうちょっと今はなくなったやつですか、もう今
なくなったやつ、なんか全国ベスト50が、はい、認定漫才師っていう、
すげえ
言われ方をするんですよ、
バッチ
もらって
2年連続なってたりしてましたよ、
でコントで言ったら、
すごいですね、
ABC ね、関西の大会でもコントで決勝まで出てたじゃないですか、
すげえ、
まあ、そういう賞レース系は強い感じありますもんね、
ラッキーじゃないですか、沖縄の芸人さん、
まあ、逆にそこを指標として戦えるっていう、
そうですね、
ことにはなりますもんね。
もう食っちゃえばね、
うん、
もう自信にもなるんじゃないですか、沖縄の芸人さんも。
勝ったらもうめちゃくちゃ自信になりますね、う
ん、ね。で三日月さんからしたら、うん、多分もう戦いの場がないんでしょうね。もう M1 も15年イヤーが終わって、
あ、そんなのがあるんですね、はあ、あ、そうかそうか、なんかあったかな、
まあ、出れる賞レースが、まあ、漫才だとないみたいな、
なるほど、
ことなんじゃないですかね。
あ、
うん、だからもう沖縄行くかみたいなことになったのか、まあ、逆に誘われたのか分かんないですけど、
うん、なるほど、
うん、あ、すごい。これでオール阪神巨人さんとかが来年受けたりとかな、
こう
聞きつけて、
ここだったらもっと
すごいですね、もうルールわけわからんよやん。
最高ですね、もう本当
すごい。もう逆に沖縄は死に盛り上がるはずだし、俺なんかにもうチャンスが来るかもしれんな、うん、もう有名どころ
で。三日月マンハッタンの次はオール阪神巨人なんだ
まあ例えで
松竹さんでしょ、三日月マンハッタン。
あ、ですね、
やっぱ吉本さんのといえばもうオール阪神巨人さんとか来ていただいて、う
ん、いや最高、そこにぶつけるんだ。
もうなんかオーラ感じたいじゃないですか、間近で。
ああ、この大御所の、
うん、
あ、
そうなんだ
ね、
うん、
だからまあ2回戦が7月の26日にあるというね、
はい、
流れになってますんで、
はいはいはい、
はい、皆さんもぜひチェックお願いしたいですね。
はい、そうですね、
はい、じゃあ一回ちょっと早いけど CM 行きましょうか。
お、そうですね、
はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております、はい、
うん、
オリジンアットマーク FMNAHA.JP 全て小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。
お、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、さあ、一つ気になったんですけど、
はいはい、
はい、
こうまたバイアスの話戻るんですけど、
うん、
ケイジャーさんはコントで1回戦は、
あ、そうです、そうです、コントで
2回戦、漫談も、
漫談やります。
デイジみたいな。
ケイジャーさんの漫談っていうのは僕なんか見たことないですね。
まあ、もう15、6年前しかやってませんからね。
はあ、じゃあもう、うん、その時のネタを基本にって感じですか。
ではないですね、もう
新しく、あ、もう新ネタ。
そうですね、
はあ、なるほど。
新ネタって、まあ、新ネタですね、まあ、立ち話です、僕の立ち話です。
ああ、でも、まあ、そうなりますよね。
立ち話って言っても、あの、下のことじゃないですよ。
いや、わかるよ。
そのじゃない
ですか。いや、ボーンの方で考えてないからボーンの方で考えてないですから俺は。
いや、でも、うん、ま、受けたことがない、あ、受けたっていうか、このね、あの、バイアスロンさんお世話になったことないんで、
はいはい、
一回ぐらいはちょっと出ないと、
うん、
なんか沖縄の芸人さんじゃないって言われそうじゃないですか、なんか一応全部出て顔出しておかないと。
はいはい、
いや、もう本当にアウェー感いつもあるんですよ。あの、大安さんも長い間出てなかったんで、
はいはいはい、
なんかこう沖縄で頑張った芸人さんが作り上げてきたコンテストっていう感じしたんで、
はいはい、
でもなんかタシマンチョだったんですよ、僕本当に。雰囲気、自分で勝手に
出ました。これはもう
僕がバイアスロンさんも多分そうです。
もう前一回僕が行ったことあるの、キングダムでいうところのケイジャーさんは連覇だっていう、連覇ですか、うん、このずっと山にこもって修行してた人がたまに町に繰り出して戦争に参加するっていう、
うん、
もうあれと一緒ですね。
ドカ弁で例えてもらって、
ドカ弁で例えると
ドカ弁じゃないと分かんないですね、ドカ弁じゃないと、
ドカ弁で例えると
あれですかね、トノマですかね、
トノマだわ。
ピアノ弾けるようになるためにこっちの指の間、
お前すごいな、よく覚えてるな。
そのおかげでフォークボールとかも投げれるようになったみたいな、あのトノマですかね。
いや、ドカベンで言うとあれじゃないですか、
すっごい、うん、誰ですか、
あの、山田の家に、うん、あの、一番最初にいわきが来て、 で、あのサンマを平らげて、ああ、これが庶民の味かって言ってたしなんでたいわき。
あれメジャーすぎんか。あれど真ん中でよ、ドカベンの。
ドカベンの超最初の
手。俺はちょっとアウェー感だから。
それか。
お前もそれもよく知ってるな。
ドイがホームラン落ちすぎて。
ドイって誰。
で窓ガラスが。
ドイサンタロ。
ドイガキ。ドイガキかな。
ホームサンタロか。
ドイガキかな。
ホームラン、ドイガキでしたっけ。うん、ホームラン茶打ちして窓ガラスが割れるっつって、うん、どうにかならんかってみんなが困ってて、で山田太郎が。キャッチャーミットに棒をつけて、うん、それでホームランを防いでたら土井垣が近づいてきてバットでお腹を思いっきり殴る。
そのお前よく知ってるなお前。
土井垣分からんな。
一個ドカベン
多分忘れてるな。
一個上のキャプテンなんですけど、うん、メイ君の、
はいはい、
なんか山田が頭使ってこうホームランボールを阻止してね、うん、ネット上げないでお金かからん工夫したのに、はい、ふざけるなっつって、はい、この今のボディ
超スパルタだな。ケツバットじゃなくて腹バット、
ちょっとひどい、まあ、後からはいい仲間になるんですけど、ちょっと厳しい
最初は、ね、新入部員の時に
コンプライアンスがない時代の漫画ですね、これは。
そうですね。あれはもう相当でして本当に。
いや、じゃあもうそのケイジャーさんがバイアスロンに
されたと。いや、もうでも本当に、うん、僕もちろん思いっきり自分の全力は出さないと、
はい、
ちょっと危ないんで、
はいはい、
自分自身が怖いんで、
うん、
あれですけど、でもまあどっちかって言ったら一応でも参加できたなっていう面で、
はあ、視点がすごいですね。
いやいや、もう本当僕は無理だと思いますよ。だってもう土俵違いますもんみんなと。
いやでも分かんないですよ。
だってもうそもそも論ピンですよ、はいはい、僕、
まあですよね、
2人にとか3人に勝てるわけないじゃないですか、うん、別に勝ち負けで言った
ら。でもバイアスロン意外とピン芸人が毎年、うん、まあ、去年は初めて出てなかったんですけど、うん、一組は
去年出てなかったんかよ。
去年は出てなかったんですけど一組は枠があるイメージだったんですよ。去年出てないんで何とも言えないんですけど、
いやもうそろそろだから力関係にさすがにもう厳しいんじゃないかって分かり始めたんじゃないですか、やっぱりちゃんと、
なんすか、ね、まあ、ただ出たらなんか一応メダルは絶対取ってるイメージありますよ。
ここも沖縄最強は俺はもうワニ先生と思ってるんで、う
ん、なんでよえ
最弱だよ。
どこがよえ。どこ弁で例えたらもう太郎の妹だよ。
いやもう岩木の加えてる葉っぱだろ。
大事なもんだあれ。あれ大事なもんだよあれ。まあまあでも出させてもらってるんで、はい、もちろん各関係 各所にね迷惑かけないように思いっきりやらせてもらって、
いやそうっすね、
みんなで一緒に戦いたいなと思ってますんで、すね、誰が一番面白いかっていうね、
あれなんですよ、サプライズで通ったか通ってないか、この手紙見て私に来るんですよ。
本当に。なんか言ってたね、そういえば、これあれでしょ、準決勝っていうか、
まあ、2
回戦のって
からの決勝進出の時は
残った人に、
はい、招待状通達ロケみたいなのがあって、
お、はいはい、
これ本当にあの予測できないところで。来たりするんですよ。
だからケイジャーさんの噂のあの家に突撃してくるかもしれないですよ。
あ、なるほどね。
猫が見切れたりとかして、
はいはい、
死にも。でも逆にテレビにすぐ映るぐらいいっぱいいれば。
バイアスロンさんは僕はちょっとよそもんだけど、僕の家の中は他の人はよそもんだから、もしかしたら獣という獣が襲いにかかる可能性、はいはい、
どんだけ恐ろしいば。
テレビクルーの皆さん、
ジャングルやしも
がいいですね。
うるま市にジャングルあったんだ。どうですか、そういえばあの謎の卵をあの家の庭で見つけて、うん、それをなんか孵化させようとしてるみたいな、
はいはいはい、
あれあったじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
テレビの熱で。
あれはもうほぼもうダメでしょう、はい、もう何もうんともすんとも言わないんで。
ああ、じゃあ
もうそろそろちょっと土に返そうかなと。
卵のまま。
そうですね。
は、
逆にあのピチュピチュピチュピチュやってたやつ、
あの庭の草むらにピチュピチュ入って
たやつ、あれ多分シジュウカラっていうあの種類だと思うんですけど、
はいはい、
あれはもうこっちでラジオで言ったら1日2日後にはもう飛び立ちました
ね。は
い、あらら、
そうなんです。ちょっと裏庭にあるんですけど、あったんですけど、
はいはい、
あっち通らないといけないんです。俺ちょっといろいろ掃除もしないといけない
んです
。
もう
飛び立とうとしてる時に俺通ったらしくて、親鳥がかかってくるんですよ、本当にあのテレビみたいに。嘘だろうと思って、わ、分かった分かった、ごめんごめんごめん、もうこっち歩かないからっつって、そしたら次の日ぐらいもういなくなってたんで、
へえ、
ああよかったと思って。本当に襲ってくるんですよ、
漫画っすね、
本当に。
しかも巣は取り除きました。
いや、あるんですよ、
まだあるんです、
ついてます。あれたちは処分しないんですよ。
あ、
この持ってきます、じゃ
あ。あ、巣を。
俺もう奇跡も、やっぱ自然ってすごいなって、俺すごい感受性豊かじゃないですか、俺。
いやまあ自分で言われたらそうですねとしか言えんけど、
あれ見たらもうあんま見たことないけど巣なんてね、はい、自然、はいはい、ちょっと見たんですよ草かき分けて、
はいはい、
こんなのよく作るなって思いますよ本当にアホみたいだけど、同じ枝みたいのだけで揃えてたんですけどこの巣は、鳩とは大違いですね、鳩はもう何でも枝だったら何でもガサガサ集めてるんですけど、
へ
びっくりしました、持ってきます、
あ見てみたいですね、
じゃ持ってきますよ、
すごいな、もう鳥の巣博士みたいになってんな、
いやあれ
これは鳩じゃないですねっつって
感動しまして、本
当へ巣だけ見てこれ鳩じゃないとか分かるのすごいですね、
鳩はね何個かも家で作って、去年だったかな、一応雑に作ってあっていらんところに、
はい、
絶対こっちで無理、もその前に 2,3 年ぐらいもうなんていうの失敗してるんですよ、その途中で断念して他のところ作ってたんですよ、
あそんなのもあるんだ、
でも去年またやり始めて絶対こっち無理だにと思ってやってた、はい、もう一応無理やりなんか温め始めたんですよな、あ卵産んだなと思ってちょっと高いところにあったんで、
はいはい、
産んだんだ、あ、まあ、じゃあでもすごいな粘りがちだなと思ったら 2,3 日後下に卵が落ちて割れてました、
うわ
だろう言ったのにと思って、
欠陥住宅だ、
そうなんです、
建築基準法違反みたいな、
もう本当に
鳩かいの、
鳩はもうホロホーなんですよ本当に、あいつらは
どういうことの言い方だ
ば、生き方が全部ホロホー、
いろいろ喋って最終的にホロホーってどういうことだば、
ちゃんとよ人間にかからんで自然にガンガンいかないとやっぱり、いやもうあれはもう本当にダメでした、
ね、はあ、そっか、もう人間の餌とかいっぱい食ってるから、うん、自然の感受性を忘れてるかもしれない鳩が、
もしかしたらね、
うん、ちっちゃい脳がさらにちっちゃくなってるんじゃないですか、そういう添加物とかで、
あなるほど
遺伝子組み換えとかで、
ただでさえ小さいから、あもうすぐ影響受けるんだ、
卵産んだの忘れてるんじゃないですか、も
ういやアホすぎるだ
ろ、あ可能性ね、
うん、
いやだからメジロとかもちゃんとすっごい数だったんですよ、
へ
面白いなと思ってもそんぐらいですよ、
逆にその別の鳥が作った巣を鳩が見つけたら住むんじゃないですか、あいめっちゃ上等なのあれやしっつって、
あなるほど、
ね、ハイエナ的に
だあいつらもホロホーだから、
どういうまとめ方だ
それが巣とも思わないんですよ、
いやいやホロホーすぎるだろ
いい帽子が落ちてるなってしか思わないと思うんです
指導あれやしそいつ頭いいよ多分
帽子
おしゃれすれば
こんぐらいとしか思ってないと思いますやつら、は
あ、じゃあちょっと来週ぜひ
じゃあ持ってきますよ、
はい、運べるようなもんでもあるんですね、
多分でね、多分取り外しはできると思いますけど、
あじゃあぜひよろしくお願いします、
いやもう持ってきますよじゃあ、
はい、ということで、
はい、
こちらのコーナー行きましょうか、
はい、
行ってくれ、
はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう、
おいっす
さあ待ってました、
来ましたね、
はい、こちらの琉球新報の、うん、はい、長官の4コマ漫画桃心先生の、
はいはい、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、まあこの水曜オリジナルは名物コーナーで、
はい、
そうですね、
ございますが、
うん、ファミリーですから僕ら
もう僕たちファミリーで、はい、漫画にも出てますからね、
うん、
で本日、
うん、
この4コマ目を当てようという企画ずっとやってるじゃないですか、
はい、
でおそらくこれ桃心先生からの挑戦状じゃないかなと僕は思うんですよ、
どういうこと、どういうこと、
もういきますよ、
はい、
いつも4コマ目当ててて、
はい、
まあまあ言ったら、うん、まあ、ボケ殺しになるかもしれないですけど、うん、いつもまあ4コマ目をわざと違うこと言って、うん、
はいはい、
まあ、ケイジャーさんとシンが大喜利チックに答えるじゃないですか、
はいはい、
うん、いやちゃんと当てに行って
もらいや手をしっかりすんな
何
ってボケの足場を固めんな
俺も当てに行っても、
いやいいよ、
前回は確か猫の死体の毛皮をプレゼントする
っていう、いやいや言ってたけど
当てに
記憶力いいな、まずで、うん、今回はびっくりしますよ、
お、
もう一コマ目いきますよ、
うん、
お題こんなスイカ割りは嫌だ、
おお、もう大喜利ですね、
もう大喜利が大喜利が
じゃあもう一コマ目からですか、
一コマ目こんなスイカ割りは嫌だっていうので始まって、
うん、
これはマンタ君ですかね、
はい、
がスイカ割りをしてる、うん、でもこれもう一コマずつ要はフリップ芸ですよ、桃心先生のフリップ芸です、
お
うで二コマ目気合で割る、はぁっつって
マンタ君が、
うん、スイカが割れてます、
はいはいはい、
で3コマ目スイカまでの距離が遠い、いやまだっつって、うん、めちゃくちゃ引きの絵でビーチの端と端にスイカと人が、
はい、
色があります、で4コマ目何という こんなスイカ割りは嫌だという。
最初は普通のスイカ割りの絵ってこと。
スイカ割りの普通の絵で、うん、2コマ目は気合で割って、うん、3コマ目はスイカまでの距離が遠い。
なるほど。
めちゃくちゃ遠い距離でやってるっていう。もう4コマ目は何、
基本的なものをガンガン踏んでますね。じゃあそしたら
ですね、
距離が遠い、硬い、
はい、
もしくは棒以外でやる、
う
ん、はい、じゃああとはもう落とし穴系とかもある。落とし穴はないか。
ああ、そっか、これはもうガチでいつもみたいに当てに行ったら本当に当たるかもしれなくという、
そうなるんだよね。
芸人にとっては恐ろしい状況に、
ね、
なってますよ。
ちょっと候補は出てるんですよ。
あ、候補
なんか出そう、なんか書きそうだなっていう、
はい、あ、そうそうそう。でもそ あのガジュマルファミリーですから言っても4個目 ね、
だ、
ね、うん、
だからチブル22とか、
はいはい、
あ、だ違うか、頭で割るみたいな。
チブル22が頭で割る、違います。
あ、じゃあ割ったと同時に地球も割れる、
はい、
あー、でも漫画だからこそできる、
ね、割ったと同時に
アラレちゃんシリーズ
宇宙目線になって、うん、ピリピリピリピリって地球にひびが入ると。
で、沖縄の鳥山明さんだからできるんかな。
いや、沖縄の鳥山明っていう意味はありません。
割ったら、
割ったら
一回り小さいスイカが出てきた。
いや、マトリョーシカみたいになってません。
ワールドカップ的な。
ああ、違う。
いや、ロシアだからマトリョーシカみたいなね。
縦じゃなくて横から割りに行った。横の。
急にしょぼ。大喜利の答えが急にしょぼ。
上からじゃなくて。
横から割りに行った。
こう棒がとか、棒が。
棒が、そのヒントを出すとは棒が。あ、でも着目点いいんですよ。棒が
男性の、
男性の、もうもう男性の性まで言ったらそれしかないよ。
チブル22だった。
チブル22は下もチブル22なの。
チブル、コチブル22だった。
コチブル22。いやいや、違います。コチブル22で割ってません。
もう下も出しまして、今全部出したけど。
いや、棒がっていうのはいい着目点で、
ね、目隠し外した
ら、目隠し外して、
目隠し外しても目閉じてた。
割れた割れた見てっつって。
目隠しは外しても
目閉じてた。
違います。それもう一コマでは収まりきらんでしょ。
うーん、そうか。
はい、
難しいな。
これを言ったらじゃあやりづらくなるかもしれないですけど、うん、スイカじゃなくてというところですね。
お、スイカじゃない、沖縄っぽいやつ、はい、じゃあ
もうそうなりますね。
と
う
がんとか。
正解。
なるほど、
スイカの代わりに。
ちゃんと最後は沖縄落ちだ。
あ、なるほど、
渋い、もうスイカ割りではないよねという一言で落ちと、うん、
なるほど、
ウリ科ですからね、まあ、
はい、
まあでも沖縄のスイカはね、
うん、
これですから。
いや、そうですね、
沖縄のスイカというのは、はい、もう間違いないです。
いや、これでもいいですね、うん、もうこれ本当にフリップ系ですからね。
確かに、
こんなスイカ割りは嫌だ。で
も、もしかしたらやってるんじゃないですか、こういうのは。もう
桃心先生が
よくやってんじゃないですかね。
大喜利シリーズは。
そうそうそう、
あ、1回戦じゃ通ってなかったけど実は桃心で受けてたんですかね、バイアスロンに。
もうこういうのもやってんじゃないですか、本当は。
はあ、でも、最近仕入れた情報で、
はい、
僕なんかの潤とすけっていうライブに来てくれてたお客さんが、
はい、
桃心先生の漫画載ってましたねっつって、
うん、
で私もともと桃心先生 の、 教え子だったんですよっつって、
お
え漫画のですかっつったら、うん、あ違いますっつって、専門学校の先生だったらしくて、しかもこう旅行関係、ツーリスト関係の、
あ、
はい、の先生だったらしくて、そっから結構30ぐらい行って脱サラして、うん、漫画家になったっていう話されてて、
すげえ。
その専門学校で別に絵とかではなかったんだ。
じゃなかったらしいよ。
すご
い。だからそういう意味では本当にいろんな経験してるから、もともとフリップ芸どっかでやってたかもしれないよ。
うん、
最初元心先生って言ってた。
いや、もともとって言ったら、もともとがちょっと桃心っぽくなったけど、もともとと言いました。
びっくりしました、そこが、
うん、はい、ということで、
じゃあまた、
はい、まあ、これがね、自意識過剰かは分かりませんが、うん、水曜日にわざわざこんなスイカ割りは嫌だが、うん、来てるってことは
どっかにちっちゃく書かれてんか俺たち。
え、そこは全く書かれてません。
書いてないか。
あの、カニが書かれてるな。カニと貝殻。
カニ、
うん、
カニといえば小指の曲がった俺じゃない。
結びつき不可能と思ったのにや。
貝殻といえば家から出ない俺と一緒じゃない。
本当だ本当だ。
いや
出てるということにしましょうもん。
いや出てないよ。カニと貝殻のこれ。はい、ということでガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
あら、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いきますか。
はい、
K ジャージの K ジャージの目覚めよ K ジャージ世代。
いやすごい一部音符。
じゃあなんか今あの、うん、いろいろね検索してるのを待って
。あ、それよ、はい、繋いで
くれますね。あ、そういうことか。
引っ張ってました、いろいろ。じゃあ行きましょう。
短いメールだと読めるぐらい。
はい、新都市家のお二人、ケイジャーさん、大城熊さん、こんばんは、はい、東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
新都市家のお二人もケイジャーさんもお笑いバイアスロンの準決勝進出おめでとうございます。
おかげさまでありがとうございます。
準決勝も普段通りで縛ってね、三日月マンハッタンもやってくるのね。
ですよ ね、
すね。はい、三日月マンハッタンいろいろもう邪魔したいですね、いろいろ。
邪魔ってどういうことですか。
裏でなんか
物理的に
とか。いや裏でかい。いやいや、姑息だな。
道具隠したりとか、いやいや出番あと何時間待ちじゃないとか、
嘘ついたり、はいはいはい、嘘の情報流さんでいいよ。
さあ、目覚めよ K ジャージ世代。ウルトラセブンを演じた諸星団が、
うんうん
うん、ああ野麦峠かっこ、日田出身の出稼ぎ女工っていうんですかねの、うん、悲惨な生活の話の映画化で、悪い役を演じたのを見てショックを受けた人いるよね。あ、そうだったそうだった、懐かしいねっていう人、森次浩二だったよね、森次白間じゃないよねっていう人も手を挙げて、はーい、ということで。
あ、そんなのがあったんですね。
諸星団、
これは分かりますよ。
野麦峠知らない。
野麦峠分かんないです
ね。野麦峠もしかしたら松田聖子さん主演じゃなかったかなと思うんですけど、まあ、ちょっと要は悲惨っていうか、こう厳しい時代の厳しい
でキャラが
生活
厳し
い。なんかこの諸星団さんは悪い者を演じてた。
あ、へ
え。いじめ役なんじゃないですか、女の仕事してる人たちの。
そういうのありますよね、うん、
あ、急に役柄が変わる系。
俺あのザ・ホテルでしたっけ、ドラマの申し訳ございませんでしたの あの人、
はいはいはいはい、
あの人がなんか最近めっちゃ悪役、
あ、もうやるみたいな。なんだ
ホテル、
あれ
高島兄弟さん
の
弟さんの方、ね、弟さんですよ多分。
申し訳ございませんでしょうかな、
うんうん、
分かる、あのおもながの人でしょ。
そうそうそう、はいはい、めっちゃいい人のイメージだったから。
あるね、は
い
はい、
最近でも悪役が多
い。あ、そうなんだ、
うんうん、
ちょっと変な気持ちになる。
でも両方できるってやっぱすごい
っすね。やっぱすごいっすよね、幅すよね。
諸星団さんってジャニーズの。
いや全然違います。
違います、
はい。
まあ、あれ
今も何に出てらっしゃる、
光源氏の、
あ、
あれじゃない、諸星、諸星ですよね、
諸星さん。
あ、それじゃないんだ。
いや全然違いますね、カー君のことですよね。諸星、諸
星、
あ、そうか、諸星、そうそうそう、諸星団ですよ、ウルトラマンセブンですよ。
なんかな、あ、あれですか、
多分でも
なんとかセピアとかのメンバーですか。
いやだから全然違うから。
全然違うんだ。
全然ジャニーズとか関係ない。
帰っても
普通の、
いやいや、
普通の俳優さんだ
よ。今レッドカード出た今ので。
やっても変身、やってもウルトラマンセブンのやった方がいい。いやいや
変身とかやらないでしょ。
そうだね、
いやそうだね、じゃない。
そうだね。
セブンはメガネですか。
メガネのやつ
ですよね。
多分カラータイマーがない方ですよね。
あ、へえ、
ウルトラマンね。
うーん、
はい。
全然分からなかった。
いや見たら分かるとは思うんですけど、でもほとんど今申し訳ない、なんか勉強不足であれですけど出てないと思います。
あ、そうなんだ。
ドラマとかにも見かけないですね、僕は。沖縄では。
あ、ちょっと後で検索して調べてみよう、は
い、ちょ予想も来てますね、はいはい、ダムが 81.2%、 ショーの体重 46.6kg、 ケイジャーさんが今日親と思った回数2回、ではでは放送ちまってねということですね、
うん
うん、さああと8000通来てますんでね。
8000通来てるんですか今日。
これはもう読むしかないですか。
回線爆発するでしょう。
さあ、続きまして芝居太郎か博士さんからいただきました。目覚めよ K ジャージ世代、はい、今宵芝居太郎か博士がご紹介いたしますのは、うん、1984年発売、江崎グリコ生産のアイスカプリソーネです。
カプリソーネ、
当時画期的なパウチパックの放送で販売されていました。あの松田聖子が CM に起用されてヒットしましたね。との兆しのない首里石峰は、スエコ&オメガトライブに許してもらえたのかな。
いや、なんで俺のお母とおねえと思ったらおねえがオメガトライブになってるし、わけわからん。もうボケが多いわ。
カプリソーネ、
カプリソ
ーネ、あ、これか、 これこれこれ今添付されてますけど、
はー、わからない、
この放送なんていうの、今なんて言った方がいいの、あのなんか、
うん、でもこのタイプの
スポーツ選手がねよく
パウチ、
うん、
ぐしゅっと潰してやる、
これは今はあれですよね、どっちかといったら、うん、あのパウチですけど、このタイプのアイスっていうイメージではなくて、僕なんか時代はアクエリアスとかを、
アクエリアスか、
こういうパウチのやつを凍らして
ドリンクね、
だからなんかドリンクを凍らしてアイスみたいにしてた記憶ありますね。
形状は多分粒貝とかが入ってるやつと一緒じゃないですか。
粒貝が入ってる、
粒貝、粒貝の種類にもあるけど、
はいはいはいはい、
分かる、分かる、ありますよね、
あるね、
ある、
お土産、
爪楊枝で食うやつ、
そうですね、お土産屋さんとかにもこういうのありますね、
入っててもおかしくない、確かに、
後ろの方もお笑い芸人さんですよね、何だったかな、
あカプリソーネ、あ松田聖子さんと一緒に CM やってるの、
多分あのゴム加えてやる人、方たちです。
ゴムパッチの元祖、
はい、
何だったかな、
誰クラブさん
ではないんですね、いや全然違います、その前の世代の誰、どの、何だったかな、この方たち、この方たち何だったかな、
あ分からん、
うん、で松田聖子さんですね、
うん、
いや松田聖子さんだこれは、
いや、それは分かってるよ、松田聖子なのは、
さ、ということで残り2000通は今日は読まないでおきましょうかね、
いや6000通減ってるし
以上読んだのは2通でした、ありがとうございます、
ありがとうございます、
でもまた復活してほしいやつとか確かにありますよね、飲み物食べ物アイスとか、
ああ、だからシンがこんなのよく知ってるでしょ、
それ
あんまりだからお菓子系知らないから、
あ、なんかある、うん、
あれある、ピノとか雪見大福ってある、
まだあります、
あ、わ、俺もそこぐらいで止まってんでも、
う
ん、
多分前も言ったと思うんですけど、僕はトルコ風アイスのヨーグルト味、
あ、
復活してほしいんですよ、めっちゃ美味しくて、
分からんな、
トルコ風アイス、これお前がこれ行った時に行ったか分からんけど、
うん、
納豆のネバネバをこのアイスに混ぜたら、うん、トルコ風アイスになるっていうのをテレビでやつよ、
味はよ、
味も美味しいらしい、でこのトルコ風アイスが伸びるやつじゃないですか、
はいはいはい、
で納豆のネバネバだけを抽出して普通のバニラアイスと混ぜるのよ、抽出っていうか、まあ普通に混ぜてネバネバだけ取れるじゃないですか、一応ネバネバだけを、
え、取れる、
豆以外を一応なんていうんですか、箸についたりするやつをもうどんどんすり合わせて、
うわ、そこまで、
まず自分でやってみてよ、
そういうの、いやいや、
なるほど、
お前がトルコ風アイス好きって言ってるから俺は別に感染者なんかトルコ風アイスでもそんなに好きじゃないわけ、
唾は唾、唾をどんどんつけていくアイスに、
いやいや、それは
ワニ先生の唾、
いや、それ唾吐いてたよ、
でで、ネバネバしてきて、
それは絶対
臭い、
匂い取れないよ、
しかも美味しくないよ、
バニラ、ワニラ、そもそもワニラアイス、
ワニラアイスなんだ、うまいこと言ったなじゃないよ、
むしろワニの唾にアイスを混ぜたぐらいの話になります、
じゃあ唾やしも、
うん、唾になります、
あれも分かります、いちごミルクの味で、
あ、いちごミルクは
2本棒があって、
2本棒
パキッと割れるアイスクリーム、
悪いやつは知ってますけど、
ある感じわかる、
あれ美味しかったんですよ、中に練乳入ってて、
あ、練乳系のだ、
あれ美味しかった、
なんか歯ごたえも独特で、ちょっとねちょっとした、
なんだ、確かにあの悪気あったな、
あれもありましたね、そういえばどんどん思い出した、カフェオレ味で長いアイス、
へえ、
めっちゃ長いアイスだったんですよ、
あったな、あの死に棒が長いやつ丸くて、あ、めっちゃ美味しいやつだったんですよ、50円で
これもなんか食感がなちょっとねちょっとしてる、
ああで中はなんていうの、氷のシャリシャリ感もあって、
シャーベット状
なで長すぎて、うん、この棒がうまく刺さってないやつがあるわけよ、たまに
ありましたね、
このアイスに対して斜めに入っているやつとか、
多分、なるほど、
当時の工場の技術ではその長さをもう均等に棒をはめることができないんですよ、長すぎて、あれ美味しかったな、
そう考えたら確かに今残ってる沖縄限定アイスとかはやっぱ名作っすよね、やっぱうまい、きなことか、アンパンマンとか、
あれはもうおじさんすぎるから、のホワイトっていうなんか、
ああ美味しいですね、
あれある、あれあるの、
あります、あります、
丸いやつだ、
あるんだ、あれどこが作ってんの、
ホワイト、
日本、雪印
じゃ
ないですか、雪印か明治のイメージもあるな、
あれはあの銀紙に包まれたあの、
あ、ベア、ポーラベア、
あ、ベア、そうそうそう、
あれもまだあると思います、
クッキーみたいな
ブルーシールですよね、あれは
ブルーシールなんだ、
多分だあるよ、
ああいうのは覚えてますけど。一応美味しかったなっていうのは、
あ、そっか、
うん、
あ、いろいろありますね、
うん、
はい、じゃあそれでは
我々一応ね、漫画界にもバンバンラジオで行ったら出てるんで、 アイス界にも影響を与えきれてる可能性があるんで、
ね、すぐパッケージなろうするやし、
うん、そうですね、
シークワーサーアイスの一つシークワーサーとか狙えるかもしれない、
う
ん、
ありがとうございます本当に、
はい、いやいやいいよ、はい、それでは、一旦 CM 行きましょうか、
はい、
はい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
78.0FM 那覇。Your radio station, Okinawa.
取れます、
はい、
さあそれではメール紹介していきましょう、
はい、
大城さん、ケイジャーさん、新戸助、新シュリミ、お久しぶりです、
はい、
変なダンパチです。
あ、どうも、
どうも、チュララさんから箸置き届いたよと、ちょっと説明があるんですけど、後からまたね言いましょうね、はい、今のところ常連さんにだけ使ってもらってます。お店オリジナルを作っていただき、どこに飾ろうか試案中です。立花祭に来たらあげちゃうかもなので、皆さんゆたしくです。では11月頃にと、来ておりまして、
はい、
まあ、あの小刻みプラスのシュリッポングランプリという、まあ、僕が、はい、まあ、シュリを紹介するコーナーがありまして、はいはいはい、まあ、その中でチュララっていう、まあ、この工芸をやってたり、うん、ブクブク茶をやってたり、いろんなものをやっているお店があるんですけど、
はい、
まあ、そことコラボして、あのオリジナルの箸置きを作っていただいたんですよ。
すごい、
期間限定で、個数限定で、
はいはいはい、
でそしたら、まあ、他にもラジオネーム、まあ、ラジオネームというか、もう今はあれですね、ケイシー高飛車さん、
あ、はいはいはいはい、
謎かけ名人の、
はい、
まあ、あの方とこの変なダンパチーさんが、
はい、
なんかつながりがあるみたい で、
はい、
でこの変なダンパチーさんがケイシーさんを、ね、つないでもらって、うん、チュララさんから大量に箸置きを買ってもらったらしくて、でこれが今東京の、立花祭赤羽店という沖縄料理屋で、使われているらしいですね、もう、
はい、すごい、
赤羽って聞いたことあるな、
お、あの立ち飲み屋が多いところじゃない、おでん屋とか。
ダンパチさんは東京の
方で、東京の方で、
すごい、
沖縄料理店をやっててっていうことで、うん、で今メールの情報によると、立花祭に来たらあげちゃうかもなのでと、
うん、
おということですのでね、うん、はい、ぜひ立花祭赤羽店、
投げ銭、
東京に
お二人で
行きましょう、行きましょう、
いや、まず旅費どうすんのっていう、
それも投げ銭で、
それも投げ銭で、うん、一応本当にそんなことをやったことあるからな、
うんうん、いや、ありがたいですね、投げ銭ライブ
じゃ、うん、です
ね、
つながりをね作っていただきまして、
うん、はい、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ダンパチさんありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そして続きましてこちら、いつも楽しみに聞いています鳥広の義母です、
ありがとうございます、
ちょっと前になりますが、
はい、
新さんの境町でのお芝居や佐々木希美さんと共演した映画も見ました、
はいはいはい、
ところで現在新さんは役者とお笑いの割合はどのぐらいの感じですかと、佐々木希美と共演した映画ってあったっけ、
実はあるんです、
すげえ、
僕の股間の位置に佐々木希美座りましたよ、
股間の位置に座ったってどういうこと、
モノレールで撮影だったんですけど、一旦僕はタッチで、あの釣り革握ってて、
はいはい、
で佐々木希美さんが前で座るっていう、
お、
僕の股間の位置を延長したら僕、
なるほど、なるほどね
脳内では延長してただろう、
延長しましたね、可愛かったっすね、
なんていう映画、
忘れたな、
あ、じゃあそんなに、
いや、なんか
全国展開とかしてる映画ではないってこと、
台湾と日本のコラボみたいな、よくあるじゃないですか、韓国と日本のコラボとか、
はいはい、
その韓国バージョンだったと思うんですけど、
あ、なるほどね、
検索さんがその佐々木希の確か元カレ役ですよ、
だから
そうなんだ、
そうそうそう、すごい、
もっとオリジン内で話題になってていいけどな、
確かに
あんまり聞いたことないな。
ちょくちょく言ってるよ健作さん。
へえ。
あのツイッターとかで。
ああ佐々木のぞみの元カレって
みたいな。
へえすげえ。
で今現在、役者とお笑いの割合はどのぐらいの感じですかと。
そうですね8-2で
役者8-2だば
役者8-2で役者
まあまあ役者来てるやし、
まあ演じる、まあ、人生を演じるという点においては 100% 役者と
言っても役者やしもお前役者やし
芸人の人生を演じてるということで
いやいやじゃあお仕事的に言ったら役者とお笑いとアルバイトだったら何対何対何なの。
役者と芸アルバイト自体もアルバイトをしている俺という役を演じてるだけなんで
もう役者やし完全に役者目線になってるなこいつ。
そんなことない、それぞれがみんな役者なんで、うん、君も役者、ケイトも役者
やばい、売れない役者の発想だお金に結びつかない発想してる、やべえぞこいつ。
みんな役者なんで。
役者じゃないんですか。
いやいや、やば役者だば
僕はもう子供も名前役者と言いますから
。いやいや、まず子供いないから妄想癖がすごいな、まず役者の以前の問題で、
まあでも 8-2 で役者ですから、シーンはね。
そうですね、
うん、
今度また、まあ、多分言えないんですけど、
はいはい、
結構大きめのやつが
嬉しいですね。どんどん来てますね。
嬉しい、これからの時期ね、やっぱね。
ちゃんと言ってる、でも。
いやいや、これからの時期ねって、ちょっとだけドラマのヒントを出すな
言ってるって。でも本当にそう、関係者に、はい、ちゃんと俺はちょっと右手はちょっと NG ですって言ってる曲がってるで
引っかからんこれは
実際 CM で一回引っかかりかけたから
引っかけたけどあ大丈夫ですよ。
あなるほど、
はい、ということで、はいうんはい、またぜひ役者情報もよろしくお願いします。
お
そしてこちら来ております、
はい、
新十助シュリッポンチェアマンに新さん、
はい、
全世界のセックスを愛するお笑い侍、
そうですね、
セックスシンボルケージャージ様、
セックス漏らしてます。
いや何回セックス今このラジオすごいな、5秒間に5回出てたよ。
そうですね、
毎日暑い中お疲れ様です、はい、お笑いカレー大好きわらばです。
あ、ありがとうございます、
ここまでの自己紹介が4行で、
うん、
本文が2行というね。
お、ありがとうございます。
これはもう完全に逆転現象が起きてますよ、うん、本文、
はい、
新十助さんにケージャージ様お笑いバイアスの1回戦突破おめでとうございます。
はい、
これからも体調にお気をつけてお笑いのお仕事頑張ってくださいと。
はい、
はい、ありがとうございます。
来ておりますね。
うん、ありがたいですね本当に。
はい、
わらばさんも頑張ってほしいですね。
うん、わらばさんをね、うん、わらばさんはわらばさんで頑張ってるんで、うんうん、いやエールをいつもねいただきまして、
うん、
うん、そうですね、わらばさんでもすごいですよ、
うんうん、
チャンプル、全身のお笑い、オリジンチャンプルにも、うん、このオリジンアワーにも、うん、多分帯で全部メール送ってるの今ね。
へえ、すげえ。うん、俺さんみたいなことじゃ、
もう、まあ、俺さんは
前世紀の、
そう今送ってないから。
俺さんも旧具しかしの俺さん、
旧具しかしの俺さんも
そんなに送ってたの。
昔はやってましたよね、うん、
すげえな。
今はライブ週だけか
あっていうなんか決まりがあるんですね。
ああなんかそっかそっか、あ俺さんがね、
いやもう俺さんからもカレーさんに、
それは本文2文あ2行なるわな。
確かにこの4確かにこの自己紹介の4行を、
うん、固定でな、
固定で、でもケージャージ様とかこの全世界のセックスを愛するお笑い侍、セックスシンボルケージャージ様っていう、
そうですね、
もうケージャーさんの肩書きとかを伸ばしていって、うん、
セックスの八万石です。今僕は
いや
セック
ス八万石、セックス侍
の八万石、
まだちょっとまだちょっと貧乏です八万石、ちょっとまだもうちょっと行きたいなと思うんですけど、
すごい、まだ天下を取れてないですね。
まだですね、10万石とか行ったらもうほぼ来たなっていう感じです。僕はもうまだ八万石、
八万石、
うん、
セックスシンボルどういうことだ
セックス侍シンボルね。
このタイミングで参勤交代来たら結構
厳しいですね。あもうすごいですよ、もう、もうやばいです、もう大変なことになります、
ね、でもそしたら現地妻セックスシンボルがいるんじゃないですか、その場合は。
現地妻セックスシンボルは、いやいやもうそういうのはないです、僕は全員叩き切ってます、そういうのはもう本当お叩き切ってますから。
いやまだ時代背景が見えないけどね設定が、うん、
これ以上広がらないな、
僕自体はまだ固まってないんで今日言われたばっかりですから
はい、じゃあこれからちょっと侍固定でお願いします、
うん、ありがとうございます、
はい、
もしね困ったら僕たちの肩書きとか、うん、
あですね、
考えてくれてもいい
し、今のところシンがもうシンさんっていう、シンだけシンさんで4文字終わってるから
役者とかね、今ヒントいっぱいもらったから、
ああです、ね、
佐々木のぞみさんの股間のあたりとか、
はいはい、
顔股間、
いやまたセックスなりやし
何回顔股間は違う
だろ、顔股間はセックスだろもう、はい、ということで、ケイちゃんさんの行きましょうか、は
い、行ってみますか、
はい、
俺の股間トークをじゃあやってやるぜ。
股間トークじゃないよ。
じゃあまずは沖縄の本日のダムの貯水率、
はい、 84.5%。
わあすごい。
現状維持ですね、最近ここ 2、3週間は。
おお、うん、そっか、うん、まあ雨もちょくちょく降ってますもんね。
そうですね、うん、まあ、でもあの大量の雨がね、まだこう地下に溜まって地下水として出たりもしてるんじゃないかなと僕は思うんですけど。
なるほど、
だいたい 1% ぐらい下がり始めたら通常通り戻りますね、
うん、正解者はなし。
正解者はなしですね。
あ、さあそして、はい、すっとこどっこいそばしょうの本日の体重、
はい、
46.4kg。
あー、あー惜しい
ですね。46はもう万人が知ってると思うんですけど、
これも
う
大体3択問題ですよね。
まあまあそうですね、
6.4 か5か6の
小数点以下を当てようみたいになりますよね。
うん、もうね、小の体重
難しいと思いますよ。でももうフォークとストレートしか投げないのに打てないじゃないですか、大体。
ああ、そっか、
この3つの選択が逆に難しくしてる可能性ありますし。
オリジンの藤川球児ですね。じゃあ、
そう、藤川
名配球だ。
そうですね、
すごい、はい、
そういうことです。
ということで、うん、はい、メールも、はい、ご紹介いたしましたので、また、来週という流れになっておりますね。
はい、
うん、はい、それではですね、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。
告知はない、
あります。
あ、そっか、うん、あさって、はい、金曜日にですね、あの、うん、普天間の方で順とすけライブやっておりまして、
うん、
はい、
何回目ですか。
もう今回で31回目になりますね。
お、31だ、
はい、31、はい、
アイス配りますんで。
いや、バレてきたこと言うな。
年齢はいくつ、お二人は。
28と9。
そうなんだ、
みんなでも、
ね、ま、31ではないんだ、まだ。
ああ、もう記念ライブにはなってないですけど。そう
か、そこ抜かされたんだね、じゃあもう。
いや、別に
追いつかない、今後追いつかないね、毎月だから。
いや、別にそこはもうそもそも意識してませんから。
選手順は、順は、順、
選手順は33とかですかね。
あ、じゃあなんかイベントやるんじゃないですか、33。
ああ、かぶったら、
年齢とかぶったら、
なんだそれ。
かぶった
そんなに年齢と回数意識してないから。はい、
そうですね。
まあ、ということで、まあ、このライブが、
うん、
はい、普天間のモンタナというバーで、はい、19時半開場20時開演で、うん、やっておりますんで、
はい、
3人の新作ネタも、ありますんで、ぜひよろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
はい、
あ、僕もじゃあ来週、
あ、はい、違いますか、
来週ぐらいからまたドカベン情報ね、待ってますんで。
待ってますんでって募集してるってこと。
そう、今思ったんですけど、水島新司さんがちょっと引退じゃなくて、はいはい、ドカベン終わらしたんで、
はいはいはい、あ、そうなんですね。
ツイートドカベンをね、
やってほしい。いいっすね。
僕たちからは発信しないんですけど、
はいはい、
聞いてる人たち側から発信してほしいです。
ああ、確かに、
あ、ドカベンの情報、
ドカベンはすごい面白いの多いですもんね。なんか
僕はもう70巻ぐらい、ま、ドカベンから大甲子園までは僕はもう網羅してますんで、一応そのあたりいただければ、ね、
じゃ最新のやつは分からないけどっていう、まあ、分からないことも含めて、
そうですね、
ドカベン情報も、うん、まあ、なんかあったらお待ちしております。
そうですね、
はい、ということで、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いいたしましょう。
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新十助、
新十助首里石峰と、
オリジンのセックスシンボル、ケージャージでした。
ありがとうございました。